え、それでは説教、ゴリアト対ダビデ、新井牧師です。
説教を始める前に、一つだけお知らせをさせていただきます。後で報告の時にも主識者の方からお知らせをいたしますけれども、ご存知の通り京都に緊急事態宣言が三度、出されました。これを受けて教会では、次週5月2日とその次9日の礼拝を自宅礼拝推奨とさせていただきます。緊急事態宣言は11日までとなっていますが、延長の可能性もございます。延長された場合はそこにかかる日曜日は、自宅礼拝推奨ということで、ご理解をいただきたいと思います。どうぞご自宅で、ライブ配信、または、説教用紙が必要な方はご遠慮なく事務室の方にお申し出いただければ、お送りをさせていただきます。もちろんこの礼拝堂での礼拝は配信を含めて続けてまいります。この礼拝にご出席を希望される方はどうぞ十分な感染症対策予防をした上で、ご出席いただきますようにお願いをいたします。で今日は、ゴリアト対ダビデ、VS と書いてあって先週は予告で VS ときちんと読んでいただきました。ゴリアトとダビデのお話をさせていただきましょう。教会学校でも聞かされる、少年ダビデのお話、その中でも最も有名といいますか、少年ダビデの話といったら、これというほど有名なゴリアトとの戦いの場面です。ダビデが最初にこうバンと表に出てくる、そんな話です。早速読み進めてまいります。ペリシテ軍がイスラエルへの進軍を目論んで陣営を整えておりました。でこれを受けてイスラエルの王サウルも軍備を整えていきます。両軍は谷を挟んだそれぞれの山に陣を敷いて睨み合う、そのような状況になりました。双方が睨み合う緊張感あふれる場面で、ペリシテ軍から一人の戦士が出てきて言うんです。1対1で戦おうじゃないか、負けた方がそして奴隷になるんだ、その方が手っ取り早くていいぞと。イスラエル軍を挑発したこの戦士、ゴリアトと言いました。身長6アンマ半、1アンマは約45センチということですから、彼の身長そのまま、6.5 をかけますと293センチ、だいたいそのぐらい。青銅の兜をかぶって青銅でできた鱗とじの鎧、青銅のすね当て、青銅の投げ槍を担いでいたといいます。鎧の重さだけで5000シェケル、1シェケルは 11.4グラム、これまた5000をかけますと単純計算で57キロにもなる、そんな鎧を身につけておりました。槍投げの先には 6.8 キロもある鉄製の穂先がついていたといいます。日本にも大柄な戦国武将がいたと言われています。名を前田慶次、豊島というんでしょうか。歌舞伎者として、小説や、漫画の主人公にもなるこの戦国武将ですが、身長が197センチという大男だったそうです。持っていた朱槍、朱槍っていうのは朱色に塗った槍で、武勲を挙げた者しか持つことが許されなかったという、そういう槍なんだそうですが、それが313センチの長さがあったと。普通の武士にはとても扱えるようなものではなかったといいます。小説に描かれる彼の武勲は華々しいものだったんですが、それでもやはり体格だけを見ると、もうこのゴリアトはまた一つ桁の違う、そんな大男だったということがわかります。その大男に1対1の戦いを挑まれ、我こそはと名乗りを上げるような戦士がいたかというと、これはいないわけです。サウルも兵士たちもみんなおじけづいて震え上がっておりました。その頃イスラエルにはエッサイという一人の長老がおりました。ユダのベツレヘム出身、彼には8人の息子がおりまして、そのうち長男のエリアブ、次男のアビナダブ、三男のシャンマ、 この3人は、この時サウル軍の兵士として、戦線に立っておりました。でダビデはその末っ子、8人兄弟の末っ子だったようです。このダビデが今日の主役です。ダビデは密かに祭司サムエルから油を注がれていて、サウル王からも可愛がられておりました。ダビデはお父さんの飼っていた羊の番をする、その傍ら戦場におりましたサウル王のもとへ通い、彼に仕えていたといいます。ダビデは盾ごとの名手としても知られていて、サウルが不安になると彼を呼んで彼の盾ごとを聞いて気持ちを落ち着かせていたと記されています。ある日ダビデはお兄さんたちに届け物をするために戦場に向かいました。するとペリシテ軍とイスラエル軍が互いに睨み合っているところに出くわします。そしてゴリアトという大男の戦士がいつものように出てきて、一対一の戦いをしようとイスラエルを挑発しておりました。イスラエル軍の兵士は恐れをなして誰一人名乗りを上げる者はおりません。実にこのようなことが40日も続いていたというんです。お兄さんたちの様子を見に来たダビデもこの光景を見ました。そしてそこにいた兵士に尋ねるんです。あのペリシテ人を打ち倒し、イスラエルからこの屈辱を取り除く者は何をしてもらえるのですか。生ける神の戦列に挑戦するとは、あの無割礼のペリシテ人は一体何者ですか。こんなことを聞きました。このダビデのセリフから分かることがいくつかあります。一つは、ダビデにも分かるほど、少年にも分かるほど、イスラエル軍の兵士たちが恐れをなしていたということです。まあ頭二つ三つほども抜きんでたような大男が、破壊力抜群と思われるような槍を担いでいる。そりゃまともにぶつかって勝てるわけがないと思うのは当然のことでありましょう。でそれに対してダビデはなぜ挑戦しないのか分からないというような、とぼけたような、そんなようなこう雰囲気を醸し出しております。自分たちがこれだけ屈辱を受けているのに誰一人立ち上がらないというのはどういうことですかと。ダビデがそう思ったのは彼の信仰のゆえでありました。これが二つ目の分かることです。彼はこんなことを言っています。生ける神の戦線に挑戦するとは、あの無割礼のペリシテ人は一体何者だと、こういうふうに言うんです。つまりこれ、イスラエルの私たちの方には神様がついてるじゃないかと、何を恐れる必要があるんですか。あのゴリアトという大男は神様に挑戦してるんですよ、なんで恐れるんですか、こんなことを言うんです。現実的に考えればとても叶いそうもない大男が目の前にいて、そこに挑戦するのは無謀としか思えないんです。だからこそ挑発されても誰も進み出ることができない、屈辱を味わいながら膠着状態が続いている、これが現実的な判断です。なのにダビデはあの大男ゴリアトの方こそ恐れを知らぬと言っています。イスラエル軍は生ける神の戦線、こちらには神様がいるんだと言うんです。そう、神様は私たちのうちに生きて働かれる、これをダビデは確信しています。だから神様に挑戦しようなどということは神様を知らない愚か者だ、まあ、この場合は無割礼のものというふうな言い方でこれを表しています、表現をしていますが、単に神様を知らないというよりも神様を知らないことは愚かだ、神様に選ばれていないんだ、だから割礼を受けてない無割礼のものだ、そういうふうな表現を使います。少し言い過ぎかもしれませんが、こう侮蔑的な響きさえその言葉にあるというか込められているようにさえ思います。よほど生ける神様の戦線というだけで無敵であるとこう信じている、そのダビデの姿がこのわずか一行のたった短いセリフの中に描かれているわけです。 ダビデに尋ねられた兵士はダビデの質問にこう答えます。ゴリアトを倒せば大王は大金を賜る、王女もくださる、父の家にもいろんな特典をくださる。つまりサウル王はゴリアトに対して懸賞金をかけていたということができるかと思います。それだけではなく、王女と結婚ができます。王女と結婚ができるということは次の王位への可能性があるということを表します。それだけではない、親族に対しての様々な特典もあるとこう言います。そういうもので兵士たちを鼓舞させようと、このようにサウルは考えました。でダビデが兵士と話しているのに気づいた一番上のお兄さんエリアブは、まあ、末っ子の子供のくせに戦線に出てくるとは何事かと、兵士と話をするのは何事かという不快感をあらわにいたしました。羊飼いなんだから、お前は羊の番をしておけと、こういうふうなことをダビデに言いつけます。でもダビデはそれをまともに受けず聞き流しました。ダビデが来たということを聞き及んだサウル王はダビデを呼び寄せます。サウル王の前に連れてこられたダビデは王に進言しました。あの男のことで誰も気を落としてはなりません。しもべが行ってあのペリシテ人と戦いましょう。勇ましいことを言うんです。でそれを聞いたサウル王は、お前が出てあのペリシテ人と戦うこのことなどできはしまい、お前は少年だし、向こうは少年の時から戦士なんだぞ。サウル王のこの判断は極めて冷静であり妥当だと思います。いくら挑戦者がいない状況とはいえ、じゃあ私がと名乗りを上げたその少年、それにはいそうですか、じゃあ戦ってきなさいと言えるような、そんな相手ではないし状況でもないでしょう。ダビデはまだ本当に子供だったわけです。みすみす殺される、そう思うわけです。ゴリアトの前にそんな子を出すわけにはいきません。しかも負けたらイスラエルは奴隷になるという挑発です。そんなリスクも負っている、それを少年ダビデに託せるはずもない。サウル王としては極めて現実的な判断をいたしました。ところがダビデは自分が負けるなどということは微塵も思っていない。彼は羊飼いとしてこれまでに獅子や熊と戦ってきたということを話し始めました。野に羊を放っておけば当然獅子や熊が羊を襲ってくることがある。羊飼いはそれらと戦うんだ。獅子や熊から、そしてその加えた羊を取り戻すんだ。自分もそうやって少年ではあるけれども、羊飼いとして自分に預けられた大切な羊を守ってきました。獅子や熊から取り返してきました。そういう実績を披露いたしました。そしてそこにも彼は信仰の証を加えます。37節です。獅子の手、熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いありません。つまりこれまで羊を守ってこられたのも、羊を獅子や熊から取り戻せたのも、すべて神様のお守りがあったから、神様が御手を差し伸べてくれたからだ。だからこの大男との戦いにおいても、たがわず差し伸べられる、その御手は差し伸べられるという確信がダビデにはありました。サウル王はそこまで言われてこのダビデにかけてみようと思ったんでしょうか。彼の出陣を認めます。でその時にせめてもの親心とでも言った方がいいのかなと思うんですが、自分の装束、すなわち鎧兜や剣を彼に持たせてあげました。しかしダビデはそれらを一度身につけてみたものの、重くて体が自由に動かないということを、自由にならないということを悟ります。それでこんなものを持っていたんでは戦えないと、それを脱ぎ捨てました。そして 石を投げるために適当な大きさの石を5つ拾って戦いの準備をいたします。言い換えるなら、目に見えて強そうな武具や武器ではなく、彼が培ってきた生きる力、神様に賜ったその賜物を彼は信じました。彼に与えられた神様からの賜物こそが彼にとって武器となるわけです。ダビデは戦線に出ていきます。これを認めたゴリアトは、ダビデが美しい少年であるのを見て、私は犬かというふうに言って呆れ顔で答えます。ダビデが羊飼いであるということが分かったんでしょうか。自分は羊飼いの言うことを聞く牧羊犬かというような、そんな嘲笑であります。もちろん軽くひとひねりして、鳥の餌にしてくれようぞと啖呵を切ります。それに対してダビデは言いました。先ほどお読みいただいたところですが、45節から47節です。お前は剣や槍や投げ槍で私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かおう。今日主はお前を私の手に引き渡される。私はお前を撃ち、お前の首をはね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。主は救いを賜るのに、剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。この戦いは主のものだ。主はお前たちを我々の手に渡される。何度も申しますが、ダビデはこの戦いと自分の実力について、この世的な常識や標準的な見方、そのようなもので一切評価をしていません。あくまでもこれはペリシテ軍がイスラエルの神様に挑戦しているのであって、つまりこの戦いはペリシテ人とイスラエルの神様の戦いなのだと位置づけています。実にこの時ダビデを置いて誰もそんなことは考えていなかったでしょう。重い武具を身につけ、見るからに重厚な投げ槍を軽々と扱う大男の戦士に、かなう者などどこにもいないというのがここにいた両軍の兵士たちの率直な見方だったはずです。でもダビデだけは違う。万軍の主は自分を通して生きて働かれるんだと、そのように確信をしています。しかもダビデはこう言っていました。主は救いを賜るのに、剣や槍を必要とはされないことを、ここに集まったすべての者は知るだろう。これはつまり、流血するような戦いが私たちに救いや平安をもたらさないということを証ししているんです。平和を獲得するためには血が流されることもやむを得ないという考え方はここにはみじんもありません。もしそれが行われるのだとすれば、それはこの世、すなわち人間の愚かな思い込みの産物なんです。むしろ神様は流血で救いをもたらすのではないということを、今日ここにいるすべての人が知るようになる、そうダビデは宣言したのでありました。これを聞いたゴリアトはダビデめがけて走ってまいります。その時ダビデは拾っておいた石を石投げ紐に装着して、ぶん回してゴリアトめがけて投げつけました。石はゴリアトの眉間に見事に命中し、ゴリアトの躯体はうつ伏せになって崩れ落ちます。ダビデは羊飼いが羊を守るために使っている簡素な道具である石一つと一本の石投げ紐だけで、この大男ゴリアトを倒したのでありました。この戦いはこの世的な常識に当てはめればありえない状況、ありえない結果だったと言えます。ダビデの挑戦は誰の目にも無謀でありましたし、それだけにダビデの勝利は誰も予想していません。でもダビデは勝ちました。これは繰り返しお話をしておりますが、ダビデはこの世的な戦いの常識の中にいなかったからです。 そうではなくゴリアテが象徴したようなこの世というものと、ダビデの中に生きて働かれる神様、この世と神様との戦いだったんです。見るからに強くたくましく、しかも恐ろしげな体格と武具を身につけたゴリアテは目に見える恐れでありました。それは我々が時に囚われてしまう恐怖です。でも神様の御手はそのようなこの世的な判断には全く囚われません。その御力を信じる者に救いを賜るんです。もちろん私たちが自分勝手な思い込みで自分の都合の良いように神様を利用し自分たちのために勝利を呼び込もうとしてももちろん無駄でありましょう。それを信仰の力などということはできないんです。神様は全く自由、全く主権の中におられます。つまり私たちが願うことではなく、私たちにふさわしければその勝利を私たちに賜るでありましょう。こうして主に愛されたダビデはゴリアテに勝利し、その名は瞬く間にイスラエルに轟いていくのでありました。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちの心を騒がせるさまざまな出来事、事象、この世の思い煩いが私たちの心を穏やかでなくすること少なくありませんが、私たちどんな時でもあなたが共にいてくださることを確信し、あなたと共に平安のうちにこの命を全うしたいと願います。どうぞ私たちのそれぞれの歩みにあなたが伴い導いてください。一人一人の健康を守り支え、私たちに平安を賜りますように。この一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお参りを捧げいたします。アーメン。